小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。新年明けましておめでとうございます。今年も皆さんに知ってほしいこと、暮らしに役立つ情報などをお届けしていければと思っています。よろしくお願いします。さて、お正月の風物詩箱根駅伝が終わり、今年はランニングや運動を始めてみたいと思っている方もいるかもしれません。今日は視覚障害者とともにランニング、ウォーキングを楽しむ団体バンバンクラブの活動についてご紹介します。初回の今日はクラブの創設者を迎えてお話を伺います。新年最初の放送はこちらの方にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、
バンバンクラブの渋谷がこと沖本武史です。
はい、よろしくお願いします。渋谷がさんと私もお呼びしていいんでしょうか。
はい、
あのバンバンクラブというのは正式名称はどんなお名前ですか。
正式にはちょっと長いんですけど、はい、代々木公園バンソバンポクラブ、でバンソバンポでバンバンクラブ、
うーん、楽しい名前ですね。はい、バンバンクラブ、
パチンコ屋さんに多いな。
あのバンソやバンポを主にされているクラブということですが、はい、この渋ジャガというお名前はクラブでの愛称、バンバンネームだとお聞きしました。
これはね、
はい、
私このクラブを作った時に1000人目標にしてたんですよ。
あ、会員数が1000人
で、事前にマッチングなんかする時に、同姓同名が出た場合、やりようがないんですよ。
まあ、1000人もいれば確かに同姓同名も
絶対出ます。今、はい、渡辺由美子さんは5人います。
5人も、はい、じゃあそういう同姓同名を防ぐために、ああそういうことだったんですね。
渡由美とかなんか全部違う名前になってるわけ、はい、渡辺由美子さんは。
じゃあ本名でもうやってらっしゃる方はいなくて、皆さんそういった愛称で。
だから本名を知らない人がいっぱい。
これ参加されてらっしゃる方はどういった方が多いんですか。
だいたいね、調べてきたんですけどね、はい、今日時点で1978名、でそのうちのね、障害者が500人ですよ。
どういった障害のある方なんでしょうか。
これはもう9割方が視覚障害。まあこれいろいろあるんですよ、視覚障害は。はい、真っ暗な人もいるし、両方義眼でも見えない人もいるし、
はい、
1.0 だけれども視野が5度とか、
あ、ここが見えない、視野が狭く、
大変危ない、これ。
そうですね、
横から出てきたら、
ね、はい、
それとか、まあ、光ぐらいは見えるけれどもとか、ちょっとはぼやっと見えるとか、それには全部伴走者つけるんです。
はい、
それとろう者はあの伴走者に入るの、
あ、
目が見えるから、ね、
伴走される側ではなく、
する側、
はい、
それがろう者はね。だからされる側は視覚障害者と知的障害、
はい、
知的障害の方は 4,50 人いますよ。
あ、そうなんですね。うん、
それと盲ろうがB 組っていうの、
はい、
ブラインドの B、
あ、はい、
でガイドの G、 我々は G 組、ろう者と健常者は G 組、は
い、B と G でペアになって走って、
めんどくさいですよ、障害者とか健常者とかが言うの。もう俺がそんな B と G だって。
これ年齢層っていうのは様々ですか。
一番若いのはね、高校生だね。
高校生、うん、
で上が正竹さんじゃないかな、88歳だな。
80代もう後半の方も。
私も78ですよ。
あ、渋ジャガさんそうなんですか。あの見た目がすごいお若いので。渋ジャガさんも今も走ってらっしゃるんですか。
今日も午前中10キロ走ってきましたね、バースで。
すごい
暇だから。
小鳩の愛、今日は代々木公園伴走万歩クラブ、バンバンクラブの創設者渋ジャガさんにお話を伺っています。渋ジャガさんは御年78歳ということですが、今も10キロの距離を走っているそうです。そしてスタジオには練習会で実際に使っている愛用のグッズを持ってきてくださいました。クラブの名前とバンバンネームが入った専用のビブスです。蛍光色で走っている時もしっかりと目立つような色合いになっています。これをつけて走れば一体感もぐっと高まりそうです。さて続いては伴走の仕方について伺います。そもそもにはなるんですが、この伴走のやり方っていうのはどんな風に皆さん伴走されてるんですか。
そうね、伴走はね、最初みんな教え方が悪い人がやると手と足をね、
はい、
合わすんだよと教えるわけ。
二人三脚のようなイメージ
ですか。そう、二人三脚みたいな、手と足を合わすのよって言うから、はい、手に集中したら足を忘れるでしょ、
はい、
で足忘れたら手がダメらしいで、で特に足なんかで見ると下見るから危ないんですよ。
なるほど。
手袋履いてお手手つないで走りなさい、足は忘れなさいって。手を振って走ると、はい、足は勝手についてくるの、合うの。
あ、
手が合ってると足は絶対合ってます。
へ
え。で足は忘れる。
はい。じゃあ皆さん手つないで走られるんですか。
だから手をつなぐ代わりにロープでちょっと引っ張り気味に、
はい、
ロープで引っ張るの。
持ってきてくださったこのロープは渋ジャガさんのものですか。そうです、ね、黄色 あのロープというよりは
一応ね1メーターを輪っかにする、
はい、うーん、渋ジャガさんがお使いのはロープ、綱というよりはあのカバンの取っ手のような平らな、
そうそうそうそう、
はい、テープのようなものですね。
まあ、普通はあの丸いロープですね、
はい、
あれを結んでればいい、
これを30くらいの輪っかに、かなり小さな輪っかにして
これね
伴走されるんですね。
手の甲がちょっと触れるくらいの方が、
はい、
あの障害者の方は走りやすい。
あまり輪っかが大きくても走りにくくなってしまう。
離れるとね手がガチャガチャになっちゃうし、
はい、手をつなぐ代わりに小さな輪っかで、そうそうそ
うそう、手をつなぐのと同じになるじゃないですか、
はい、
小さく
すると
。そうですね、足は合うからすぐ伴走できる。
なるほど。ただその伴走となるとあの特に視覚に障害がある方だとこう周りの景色だったり気をつけなければいけないところも、そう
そう、ポイントはねやっぱり段差ですね。
段差、
それも段差もね3ミリとか5ミリとか、
は
あ、この段差で障害者はこけます、
はい、なるほど。
例えば
どんなところでしょうか。
点字ブロック、それからマンホールの蓋、
はあ、
もっと危ないのはあれ、歩道、縞模様、
横断歩道の白と黒の白いところが少し盛り上がってますよね。
あれ3ミリぐらいあります、
はい、あれも段差になるんですか。はあ。
で一番こけるのがアスファルトのシワ、
はい、シワ、ちょっとした亀裂だったり、
夏になるとゴムヨーンと盛り上がってくる、
はい、
特に皇居なんかはね横に桜の木植えたりして、そう根っこが走るの、モグラみたいな、ほらモコッとなる、
盛り上がりますね。
私もこけたもん。
なるほど。こう明らかに段差があるとここは言わなきゃっていう風に思考になると思うんですけれども、そういったところの方が危険なんですね。
そこはもう歩くとかね、
はい、
あのもも上げてっていうの、
うーん、
足をこう上げるとこう引きずるからの突っかかるから、
はい、
もも上げてってこう足を上げて渡ったり、 あとは歩いたり、
うーん、それはじゃあ何メートル先に横断歩道があるからもも上げてっていうような言い方になるんですか。
伴走の基本はねまず予告、
予告、
うん、早い人と遅い人で距離は変わりますけど、
はい、
まあウォークだったら5メーターぐらい、
うん、
ランランだったら10メーターぐらい前にそろそろ左に曲がりますよと予告をするわけ。で、はい、ここで曲がります、
はい、
で大事なのは曲がり終わりを言わない。というのはね、あの今の曲がるとこは大体こう分かるんだけど、坂道ね、
はい、
坂道の下りでねすっごい急な下りをねダーッと下ってて、
はい、
はい、下りまーすって下ってるでしょ、
うん、
終わり言わなかったら頭ぶつけますよ地面に。
確かにそうですね。
あの分かりやすく言うとね、
見えてると忘れてしまいがちですが、
お友達とね、おしゃべりしながら階段を降りてて、
はい、
まだあると思って、はい、なかった時ガーンと来るでしょ、はい、衝撃が。
なるほど。
あれがさ猛スピードで坂を下ってて終わりを言わなかったらもう大怪我する。実際あるのそういう事故が。
あ、そうなんですか。
だから終わりを絶対言わない。
そういった伴奏の仕方というのは、じゃあバンバンクラブで伴奏私もしてみたいと思った場合は何かこう練習できる機会はあるんですか？
まずね、体験位置というのがあるんです、
はい、
これはちゃんと指導者がついて手の振り方とかいろいろ教えてくれるわけ、
はい、
今言ったらあの曲がり方とかね。
うん、
でその時に私が専門にやってるのはアイマスクランと、これはバンバンしかやってないです、
はい、
要は手を合わせる練習でね、どのぐらい引っ張ったらいいかっていうのを教えるのを書けないんですよ文章で。
うん、
体験してもらわないと、
ね、
ああこのぐらい引っ張ればいいんだっていうの、
はい、
でその新人さんにアイマスクをかけて私が伴奏するの。
じゃあ自分が見えない側を体験するということ です
か？これを持ってね、いろいろやってみると、ぐわって引っ張ったり、ちょっと引っ張ったり、緩くしたら、うわ怖い怖いっていう。
なるほど。
君が一番いいと思ったことを相手にしてやってくださいっていうのを。
そういった練習があると、伴奏する側も
一周やるの。
安心ですね。
それやると一気にうまくなる。
へえ。じゃあ2回ほどそういった練習研修をして、
で次は体験2の人はもう一人フォローが作るね。
あ、そうな
んで、
実際に伴奏する時も、
もうずっと1年前でやるんだけど後ろにちょっと検査官みたいなのが作る、
は
い、それが体験2。
なるほど。
で3回目からは誰もつかない、
はあ、あでもかなりこうフォロー体制といいますか、
絶対できます。
しっかりしているので
とか、ね、
そのコツをつかむまで
できるまでやる。
あ、じゃあ3回やったから終わりじゃなくて、その人その人でもうちょっと必要な場合はフォローを続けてくださると。
そで、その指導係 の、 あの B 組さんがいるの、教えるのがうまいのがいるの、
はい、B 組というのはブラインド側。
そうそうそう、この人はちゃんとこうやって合わすの。もうどんな下手でも走れる子がいるわけ。
伴奏され上手な方がいらっしゃると、ね、
それで自信つけ出すわけ。
なるほど、うん、練習の段階からもうお互い支え合うっていうような関係性なんですね。
そうそうそう、湧く人は使わないから、ね、
お送りしてきました小鳩の愛。今日はバンバンクラブから創設者の渋ジャガさんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。バンバンクラブの今年の走り始めは1月10日から。練習会に参加してみたいと思った方はバンバンクラブのホームページをチェックしてみてください。今日ご紹介した伴奏・伴歩のポイントなども掲載されています。次回もバンバンクラブからメンバーをお迎えして、さらに詳しくクラブの活動についてご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏希でした。